ラジオもっこもこパレード。
ランボー、サンボー、兵器無双、青春、アルデヒド、ボディドラ。ヤンボーマーボー天気予報見たんだけど、これもわからんけどおるよな。もう
えないん
や、あの宣伝はないんちゃうかな。
あ
ヤンマーがもうあのスポンサーを降りてんちゃう。
あそういうこと。
はい、というわけである程度の時間がやってまいりました。ブッチョです。
アニワギです。
今日はは
い
車での収録シリーズなんやけど
シリーズだね。
そうそう、一応これ言っとこうと思うのは音質のことを聞きたいからね。
はいはいはいはい、はい、
で今まで車でやるときはさ、車でうまいことぶら下げたりしてやったけど、
まあまあそうですね。
最近僕らこうピンマイクに2個で撮るっていうのがごく一般的にやってるんですけれども、
はいはいはい、
あの今日は車でピンマイクなんですよ。
まあそうですね。
これ結構いけんちゃうかなと思ってて。
まあまあまあまあ可能性ある。
一番左です。
ここ左です。ナビが入るもんだよな。ナビは入るやろな。
まあしょうがない、うん、
というわけで
どこにおるか丸分かりかもしれない。
まあ先週の放送そうやな、確かにどことは言わんじゃん。あけど交差点名とか言うか。
そうそう交差点名言うやろ。まあまあまあいいんですけど、
ビッグベンの回があって、
はい、
ビッグベン回の後の喋る、ちょっと静かにさせました。ビッグベンの家から今日帰るところ、
はいはいはいはい、まあまあそうですね。
シリーズなのでいいんじゃないかなと思ってますけれども、
はい。
まああのどうですかこのコロナ禍、このコロナ禍ってまだやっぱ1年やで。
いやまあまあまあまあ、あのね、
はい。
まあ歯が痛くなってですね。
はははは。
まあ歯医者行ったんですよ。うん、で普段行きつけの歯医者がまあ一応あって。うん、結構なんか今予防歯科に力入れてる歯医者みたいなのよく行ってて、そこはだから月1行くんですけど、でちょっと遠いだから、でちょっと急に痛くなって、で近場のあの医者歯医者を探そうと思って、だ妻になんかちょっと気になってる歯医者あるからそこ行ってきてやって言われて、でまあ行ったんですけど、そこはなんかその評価とか見ると、要はその一人でやってると、でまあ女医さんが一人でやってますと、
はい、
でその受付の人もいなければ女子もいなくて、でもとにかく行ったらあのすごく評判はいいと、行った人からので、まあとにかく話が早いっていう話で、
ああそれ系な、
そうそうそうそうそう、でまあ実際行ったんですよ、でまあ結構話が早くてですね、でこう行くじゃないですか、で開くちょっと前に行ったけど、まあ、もう開いてて治療やってる人おって、で、まあ、病床が3つあって、で待合室みたいなのがあって、ね、はいはい、あ病床っていうか、まあ、その台やね、
はいはい、
診察台が3つあってっていうとこで、一番奥でまず治療してる音が聞こえて、で入って、まあ、初めて来たしなと思ってたら、奥からあのどうぞ真ん中座ってくださいって言われるわけ。
あすごい定食屋やな。定食屋にしてもその接客が少ない側の定食屋やな。
そうそうそうそう。で向こうがもうチュイーンって言ってるわけよ。
うん、
うん。で、なんかね、座りなさいって言われ
た。すいません、お水セルフでお願いしますって言われる勢いやな。
そうそうそうそ
う。うがいのやつも。
んで、あの、行ったら、あの、とりあえず、あの、初めてなんですってこっちがさっき言って、あ、じゃあ、あの、保険証その辺に、あの、コップの、とこら辺に置いといてもらいますって言われて、
いや、
歯医者の台で横に、それ全部こっち見てないから、あ、チューインってやりながらやから、
それだからあのお寿司の注文だったらその紙に書いて渡してくださいってやつやな。
そうそうそう。
回転寿司にしてもサービス内包な。
で向こうはちょっと言ってないのか、こっち見て、 あのどうしました左の下の歯が痛いって言われて、うん、何も言ってないのになんでそんなこと言われねえって思ったら、なんか無意識に押さえてたのをちょっと見てたらしくて、
あすごいな、占い師みたいな話だな
そうそうそうそう、ちょ話の速さがすごくて、
え、ナンバ
ーナンバーナンバ
ー、
あとで詳しい場所言うか、うん、結構おすすめですよ。でなんかやっぱりその、なんて一人でやってるからなんか全てが行き届いてて、うん、みたいな感じではないんやけど、
うん、
確かにむちゃくちゃ話早くて、その勢いで僕結局治療しなかったんですけど、その日、
うん、
でなんかまああの様子見てもらって、でどの歯が痛いか確認してもらって、どういう状態か聞いて、でレントゲン撮るのとかも超早くて、でこの歯が痛いって言ったらすぐに口の中にあの板突っ込まれて、であじゃあここ座ってっつって1分ぐらい経って、でそれで違うことまたしてるわけですよ、で3人目の客が来て、この3人目の対応とかしながらやるわけよ。で
スーパードクター系、
いやいやほんまにほんまに、で1分ぐらい経ってでこう戻ってくるじゃないですか、うん、ほんならもう即座にあの写真見て結果だけ伝えに来るわけね、
はははは。
で見た感じそのレントゲンに映るほど穴がひどいとか治療した歯が痛かったんですけど、
うん、
で治療跡が良くないとかそんなんじゃないから、とりあえず可能止めを3日分出すんでいいですかって言われて、
多分まあ中で産んでるだけで、
あそう歯茎がまあ傷んでる、
うん、
うん、みたいな感じやから、まあ多分うまいこと腫れさえ引けば戻ると思うからみたいな、
ほ
んほんほん、うん、で話になって、であと、まあ、痛い、あ痛いですねちょっとって言ったら、な痛み止め出すねっつって、で10錠150円やけど何錠いるみたいな
闇医者
ね、何錠いるって話になって、え何錠ぐらいが普通ですかね、6錠とかですかね、私はあなたじゃないからわからないって言われる、
え女の先生、
そうい
くつぐらいの、
あでもまあ多分50手前40代後半ぐらいじゃないですかな、
あそんな、かっこいいな、
うん、うん、って言われて、でまあじゃあ10錠って始められたから、じゃあ10錠でお願いしますっつって、うん、であとまあだから、あじゃあもうそれで診察終わりなんで、あと口薄いならもう受付行って待っといてくださいって言って、うん、でまあくださいって言った尻から、あ800円ですって言われるよ800円用意して待っといてねって言われて、でまあ初診料が減ったくらいもなんか分かれへんけど、
いや激安やで、
800円らしい、
すり込みで800円なんで、
治療が多分まああんまり手数がかかってないっていうの
があ
る
んですけど、
でもレントゲンは
取ってる、
レントゲンは取ってる、そう、でまあそこで待っといてって言われて、で行って受付で待ってたよ、お金用意して、うん、でまあ先生パーって手すきになった時に来て、でお金のやり取りがあって、でこうなんか診察券一応書くやん、で診察券書きながら、あのこれ書いとくけど、あのもし3日経って痛くなくなったら捨ててなって言われる
なんでやねん、
あのもう混んでいいからって、もし痛くなったら来てって、その時は、うん、よっと銀歯外して、もう一回やり直すから3000円かなって言ってたじゃあ以上ですって言われて、
うまいんやろな多分、
もうで、ちなみに僕5分で帰ったんですけど、
うん、
その間に5人目まで客来てるんですよ、もう、
は
あ、予約も何もいらなくて、
直接行くスタイルな、
そうそう、で予約の電話途中でかかってきたんやけど、うん、それすらかかってきて、何時から来てじゃなくて、今何人ぐらい悩んでるか1時間後ぐらいかなってい
やなんかあれやんな、その戦場の医者みたいな、
いやほんまね、
そういうシリーズやんな。
でもまあ歯の話って、
うん、
結構それ要求する時あるじゃないですか、
まあまあまあ、
まあ、受ける側としても、
うん、けどとにかくさっさとやってほしいとか、痛みだけ引き合いとかな、
そうそうそうそうそうそう、
でその悪い医者ってやっぱり何回も来させるように仕向けてくるし、
うん、
で結局そのくせ下手くそやからちゃんと治療できてないしみたいなパターン多いから、歯医者は
まあそうなんですよね、
圧倒的にヤブが多いから、
うん、
他のジャンルに比べてね、
そんな感じはするからやっぱりいいんじゃないかなと思って、
岸田でもそういうとこってあったんやけど、
はいはいはいはい、
そことかは保険聞けへんねん、
あ
全部実費やけど、なんか一般的に歯医者はその虫歯ですってなったら3回来させるみたいなのがあんねんって、ノウハウとして、
あなるほどね、
まずは見て痛みだけ止める、次に1回その治療して、で最後をもう1回確認来させるみたいなんで点数稼ぐみたいな、 を結構その歯医者やになった知り合いが先輩歯医者にそういう風に言われるみたいな。
なるほどなるほど。
聞くけど、そことかはもう一回でもうその日とその日に終わるみたいな。
はいはいはいはい。
ことをやってくれるって言ってたんやけど、はいはいはいはい、そういう感じやろうな。
そういう感じですね。でもなんか、レビューとか見ても、一人でやってる実態を知ってるから予約の電話をかけるのが申し訳ないのでかけずに行きますみたいな。
あだからまあ安くもできるし、
そうでも多分予約もだ順番取ってるだけなのかな、
うん、
次のこの今来てる人の次の番っていうことでみたいな。
だから定食やろ、だからスタイルは全部
それ飲食店と一緒やね、うん、確かに。
だから水も自分で入れて注文も自分で紙で書いて渡すタイプの定食やろ。
あ、そうそうそうそうそうそう。
で席がカウンターやつしかないよみたいな。
いやいやそうでもまあほんまに最高に、なんていうの、省エネで運営しようと思ったらこうなるんかもなと思って。
まあでも本来それでいいって思う人は多いやろな。
いや、あると思いますね。だから、何人におすすめはしないですけど。
嫌な人もおるやろ
う
けどな。
うん。会う人は会うし、まあ、全然嫌じゃなかったなと思って。
まあ僕今言ってるのも結構好きなんやけどさ。
うん。
その、ナンバーの駅前のところ。
はいはいはい。
いや、最近まあ残念なのは、担当してもらった女の先生が週1回か2回しか来へんから、痛くて急いでいた時から担当が変わってしまって。
はいはいはい、はい。
けど、その、おっちゃん先生もめっちゃ優しいし、めっちゃうまいねや。丁寧やし。だからなんか別に女って理由だけで元の先生に戻してって言いにくいんやけど、みたいな。まあ、ぐらいの、今、境ですね、これ。あ、この辺か。
はいはいはい。
なるほどな。着くのとかね。
ああ、まあまあまあね。
つくのとかねって言って分かる人何人おんねんって大阪の。
まあね、今その辺走ってますけどね。はい、
いやーけどビッグベンカー良かったわね。なんかビッグベンカーへの感想さ、ビッグベンカーではできないじゃん。
はいはいはいはいはい、はい、
だから皆さんも聞いてくれた後にこれ聞いてるっていう。まあそうです
ね、先週の放送の感想をね今言うっていうのはまあ確かに
非常に健全なことと思いますが、いやーなんか
良かったですね。
コロナでほんまに思うそのやっぱりさ、いかにさ人生は自分の中の目的とさ目標というか、
うんうん、
をうまく作ってさ楽しんでいくかってことやなと思うんで。
まあそうですね。
なんか大きい夢ってのってなに対して結構僕懐疑的でさ、やっぱり。
ああはいはいはいはい。大きい夢っていうのはない、絶対ビッグになってやるみたいな話。
ああ、そうそうそうそうそうそう。僕はさ、言って僕の中の神様の一人って、河本宏太だったりするので、
はいはいはい、
そのブラソガ・ハイローズってバンドの曲にはすごい影響を受けてるんやけど、
はい、
でその、ただ唯一好きな曲やし、否定はせえへんねんけど、自分の中でしっくりこうへんなって、昔めっちゃ好きやった曲でさ、
はい、
その、にハイローズの曲でその子供の頃から憧れてたものにこうなれなかったなら大人のふりするなって歌詞があって、
はいはいはいはい、
まあやっぱり子供の頃からの夢っていうのを追っかけることが大事よねみたいな話なんやけど、
はい、
でもないなって最近めっちゃ
まあまあまあまあまあ
思うおじさんなんで、そういうのってあるよねっていう。
まあね、
なんかそうですね。だからそれでなんでそれが嫌かっていうと、やっぱり子供の頃は世界のこと知らんかったからさ、
はいはいはいはい、はい、
夢っつっても見切れてなかったというか、もっとこういうことがあんねんなっていうのがあって、
うんうん、
で子供の頃に思ってた夢ってやっぱ結構やっぱ見栄の部分が大きいから、
うんうんうん、
なんかあんまりむしろ退屈やなみたいな
と
思ってて、だから大人になってからすぐ分からんことっていっぱいあるから、それを踏まえた夢の方が好きやなって思うから、
はいはいはいはい、はい、
10年後のこととか考える必要すらないよねってやっぱ思うんで、
うんうんうん、
2年後ぐらいが限界やでな
まあね、
3ヶ月後ぐらいと1週間後3ヶ月後1年後ぐらいでいいんちゃうかなって。
まあね、あとまあなんでしょうね、夢っていうのはまあ破れる人生が大半なわけですよ。
うんうんうん、
でも破れても全然悪くないっていうか。
まあそうよな。
うん、そういう感覚で生きないと、世の中のほとんどの人が不幸せっていう押し付けになってしまう
と思うね。そうですかね。
うん、で。そんなこと全然ないなっていうね、メッセージをね、出したいなって思いますよね。
収録の途中なんですけど、
はい、
お兄さんにちょっと相談があって、
はい、
ファッションセンター島村に寄ってもいいですか？
いや、でももう入ってるやん。 何を U ターンしてるのかと思ったら島村入ってるやん。
ニュースタイルの収録法として来る前からってあの編集でも作らせるということをしてますけど、
まあじゃあ一旦ここで休止して明けからじゃあ質問に行きますか。はいはいはいはい。
もう一回休止する可能性があって、はい、それは次アニワギの希望でトイザラスに行くっていう可能性もあるんですけど、
はい、
いや島村がさやばいって最近思ってるって話があってね。
ああなるほど。じゃあそれは帰ってきてから続き聞きますかね。
そうですね、島村感想からの質問になると思いますが、
はい、あじゃあ一旦止めます。はい、
はい、そういうわけであの島村に今行ってきたんですけども、
はいはい、
ファッションセンター島村ってさ、
はい、
まあ、田舎のダサい服屋みたいなイメージが多分強いって、まあ、僕はそう思ったって話じゃないけど、ないけど、その、まあ、結構コラボとかがすごい多いみたいなんで、
はいはいはいはい、
しかもトッピな、あそんなとこやってくれんやみたいなのがすごいあると、
うんうんうん、
でもうそのムーとかがさ突然ムーコラボとかビックリマンコラボとか
なるほど
ありつつ進撃の巨人コラボもあるし、あの板垣バルのビーサーズコラボもあるしみたいな、
はいはいはいはい、
で鬼滅の刃もいち早くやるしみたいな感じで、
うんうん
うん、でいわゆるキャラクター商品的なものも多いんですよ。でなんかさ聞いたらその島村はモットーみたいなのがあって、
うん、
とにかくアイテム数が多いんやけど、
うんうんうん、1
個のアイテムあんまりいっぱい入れへんと1店舗につき。
ああなるほど。
でそれはその町で同じ服着てる人があんまりいっぱいにならんようにみたいな
話
なんです
よね。なるほどなるほど。
で実はサイズ展開も割と 5L 展開までとかしてるもんで、多いもんによっては 8L まで展開してんねん。
へ
え。で島村のでかいサイズ展開とかでなるといよいよ1サイズにつきこれ1枚とか2枚しか入れへんもんとかもあるらしいの。
なるほど。
で全部商品が全部肉か知らんけど、要はその町に一人の大柄がおるだけでその町の島村の在庫量が変わってくるみたいな。
はいはいはいはい、はい。
一人の BL 好きがおるだけで変わるみたいな状況あるらしくて。
なるほど。
でそれ聞いてからでたまたまね行ったところがあのソニック・ザ・ヘッジホグとかパックマンとか僕らが好きなゲームとかのパーカーがめちゃ、はいはいはいはい、そしかも 5L とか 6L があってマジンブーとかのが、でなんかそれが1000円前半とかで売ってるから、
はあはあ、
こう T シャツが自分らで作ってる僕らとしてはもうゲー吐きそうな値段のわけ
まさやな
原価割れとるからみたいな、
はあ、
けどそれで大きいサイズでそういうのが半券ものがあるってすごい
なと思って。まあ確かに確かに、特に大柄はねなかなかないですからね。
そうなんですよ、
はい、
僕多分2010年代とかほぼスーパーロゴの T シャツが着てないんちゃうかみたいな感じログさんの T シャツ以外なくて、ログさんの T シャツだけ70枚持ってる時期あったからさ。
はいはいはいはい、はい。
だそれで、あ、そんなんあんねんなって思って。
うんうん。
で、ちょっとびっくりしてマジンブーを買ってしまったんですけど。
なるほど。
で、それがセールやと1200円とかやし、
はいはい。
元でも2000円なんやけど、
うん。
で、それが、要は、小ロットの在庫しか入れへんから、
はいはい。
島村が同じ、隣町の島村と、都会、だから南波の駅前の島村と、あの難波の外れの島村と堺の島村とかになったらまるっきり在庫違かったりするね。
へえ。
全体の3割ぐらいは被ってるけどここにしかないやつとかがいっぱいあったりするっていう、だからブックオフみたいになってるのよ。
なるほど。
だからそれがちょっと面白くて、かつて僕はブックオフ巡りもしてたし、
はいはいはい、
道の駅巡りもしてるし、まあ、今もしてるし、
うん、
なんかそういう感じでスーパーとかも一緒なんやけど、大体ちょっと見せかけてちょっと違うシリーズとして面白くなってしまってて今僕
はで島村を巡って、
そう、それで島村見たら田舎やったらどんなあるやろと思って入ってまうっていう。
なるほどね。
っていうので
今入ったわけね。
入ったけど、うん、一回良かったでしょ島村。
まあ確かにね、
安いんですよ。
安い
サンリオグッズとかが安い。めっちゃ
確かにコラボの安さはちょっと異常ですね。
そうやねんな。なんかうちの僕いつも一緒に古くウクさんアンマのウクって人は、
はい、
あのサンリオクロミちゃん好きやし、
はいはいはい、
その彼女はシナモロル好きやし、
はいはいはい、
みたいなのがあって、それ見たらちょっと買ってしまったりするわけよ。
あ
で買ってしまう理由も結局1000円以内で全然ちょっといい小物が買えたりするから、500円とかで、
はいはいはいはい、
まあ、やったら別に喜んでくれたら買おうかなって思うじゃん。
まあ確かにな、
みたいなことの繰り返しをね最近は僕はしてます。
はい。っていう島村話。
はい。でございました。
質問いきます？
いきましょう。
はい、アンビルさんからの質問です。アニアギ博士ブッチョさんこんにちは。いつも楽しく聞いています。質問です。
はい、
電気を通す素材でもナノまで薄くすると電気を通さなくなるという記事を読みました。ほう、そんなこともあるんやなと思いましたが疑問が湧きました。実験ではビスマスというあまり効かない素材を使ったらしいのですが、どのような技術を使ってそこまで薄くすることができるのでしょうか。半世紀前では無理だった技術らしいです。教えてブッチョさん、難しければ教えてアニワギ博士というね。
試されてるな俺まあとにかく、まあ、薄いくなる電気通さんもんがあるっていう話は、まあそうですね、置いといてですね。
はいはいはいはい、
まあ、そういう研究が最近されてますよと、
はいはい、
話題から。で、要はどうやって薄くすんねんことをこの人は知りたいっつ
う、ね、まあそうですね。はい、
割と知ってるっすよ。
ああ、
炭素の、
はい、
薄い炭素の板を作るみたいな話した時に、
はいはいはいはい、
多分したんやけど、
はあはあはあ、
僕が知ってるやり方は薄くなったやつにセロハンテープにそれを貼ってセロハンテープを反対にも貼って剥がしたら2つに割れるやん、
はいはい、
その剥がれた半分にもう一回セロハンテープ貼って剥がしたら半分に割れるやん、
はい、
これで半分半分半分半分っていったらすごく薄くなる。
おお、それグラフェンの作り方ってやつね。
そうそうそうそうそう、
はいはいはいはいはいはい、それはそうです。あの鉛筆の芯の黒鉛っていうやつをどんどん剥がして、セロテープで剥がしていくと最終的に1枚の厚さになって、それの電気特性がかなり変わってるっていうのを見つけた人はノーベル物理学賞を取りましたからね。
そう、
はい、
この技術がその1、
はい、これでノーベル物理学賞を取ったガイムっていう人は、今人類で唯一イグノーベル賞とノーベル賞両方取った人です。
おやばい、
はい、
ガイムやな、
はい、
すげえな、
はい、アンドレ・ガイム有名人ですね、はい、
イグノーベルは何で取ったの？
イグノーベル賞はあのカエルを電磁石で浮かすってやつで取りましたね。
あ、
は
い、でももう一個あって、
はい、
僕が知ってるのは、あ、これちゃんちゃんとかやわ、金箔の張り替えすんません普通にドライブのたわごとみたいなの
はいはいはい、
金箔を貼るときは、
はいはい、
真空中に金をバッて出したら、
はい、
目いっぱい金が広がるから、
はいはいはい、
そこに物を入れて真空を解除したら薄くつくんですよ。
はいはいはい、はい、
これ金箔の貼り方なんやけど、
はあはあはあ、なんかちょっと違うけど、まあまあ言わんとすることは分かる。あ、
そ
う、
それ、
あ、真空蒸着ね、
はい、
はい、真空蒸着は非常にメジャーな方法ですね。確かに、金をすごく高真空に入れて加熱してやると、うん、金の蒸気っていうのが出るんです。気化する、はあはあ、金が気化する、
うん、
でそれで熱々の金よりは冷たい基板っていうのを置いておくと、基板の上に金が乗っかってくるんですね。
平たくなる、
蒸気が、はい、という方法があって、それがまあ蒸着という方法です。
なるほど、
はい、まあ大体合ってます
どっちが
いいかな、どっちのやり方もありますけど、うん、まあ、1個目のやり方はあんまやんないですよね。実はグラフェンぐらいしかできなくて、
あ、
ちょっと特殊な方法なんですけど、今回のやつも、ちょっと元論文まで読んでないんであれなんですけど、
はい、
ビスマスの白膜っていうのはおそらく初めは蒸着とかに近い方法で作ってるんじゃないかなと思いますねでもう一つの方法は、実はこの人らは2015年にビスマスの話をしてて、2018年に硫化ビスマスっていうものの、
うん、
ビスマスと硫黄の反応したものの膜の論文を書いてるんですけど、うん、それは硫黄の元になる、あ、硫黄と、ビスマスの元になるものを混ぜたやつを縫って焼いてるそうですね。で、焼いてる間に反応が起きてできるみたいなパターンで作ってるみたいです。
あ、じゃあ、まあ要は縫ってうっすらバームクーヘンの表面を剥がしていくような。
あ、剥がすっていうか、もう、なんていうかな。
湯葉や、湯葉。
湯葉か。あ、湯葉ね。まあまあまあまあ、湯葉に近いかもしれない
です
ね。
焼きプリンの表面とか湯葉とか。
はいはいはいはいはいはいはいはい。
豆乳温めて上に膜張ったのをすくい取っていく
み
たい
な。あ、でもだから、まあそうかそうか。でも化学反応で作るのはクレープかな。だから雰囲気は、
あ、
薄く薄めたやつを薄く塗って水気を飛ばしたらめちゃ薄くなるじゃないですかみたいな。
ああ、なるほど、
はい、
あ、それは 確かに限界まで薄い粉で焼いたクレープめっちゃ薄いやんみたいな。
そうそうそうっすね。
ああ、
そんな感じかもしれないですね。はい。
わかりやすい。
で、金属を薄くしていくと金属じゃなくなるっていうのは、実はよくよく考えると当たり前というか、うん、当たり前のことなんですよ。っていうのは、なんで金属の中電気が通るかっていう話あるじゃないですか。
電荷があるから。
いや、自由電子っていうのがあるんですね。
はいはいはい。E マイナス。
はい。で、金属っていうのは、まあ、おのおの電子をいくつか持ってるんですけど、うん、金属同士がより集まることによって、そのより集まった金属の中を電子が遠いところまで移動できるんですよね。交換交換で、まあ電子が到達していくんですけど、うん、で、その、自由に電子が行き来できる状態っていうのを作るには、うん、たくさんの金属原子が、まあ、海として存在して、でその中を泳いでいくわけですよ、電子が。
はいはいはい、はいはい。人混みをかき分けていくわけですね。はい、
そうなんです。で、それがでも薄くなってくると、うん、まあ、なんすかね、浜辺みたいになってくるんですよね。
はははは。
で、だんだん水が、行き来できる領域が狭くなってくるんです。
沼、湿地帯みたいになるわけ。
そう、水溜まりみたいになってくると、
はいはいはい
はい、まあ、行き来できないじゃないですか。
はいはい
はい。はい、だんだん。っていうようなことが起きて、海が十分に広くないと行き来できないって話なんですよ。で、それの限界が当然どっかに来るんですね。だんだん金属の量を減らしていくと。
薄い一枚はもう水溜まりの中におる魚になるから、泳げないよね、みたいな。
ああ、そうです。そんな感じですね。
なるほど。
なんで、いつまでも金属の物特性を持ち続けてるわけではなくて、どこかで金属じゃなくなって単なる原子の特性になってくる。という境目が、その、まあ、ナノの領域なんですけど、多分ね、何十原子ぐらいですね。10原子か2とか20原子とか。
そういう。
ぐらいを切ってくると、もう、金属の特性はなくなります。
まあ、わかりやすいよね、確かに。
まあ、そうなんですよね。
水たまりじゃなくなって、水滴になってるから泳げへんで、みたいなとか、海じゃなくて水たまりやでとか、そういうことやな。
そうですね。で、まあ、ビスマスっていう金属は実はすごい重い金属で、
うん、
ビ
スマスって何に使われてるの？
ビスマスは、まあ、意外と、いろんなものに使われてますよ。重い原子の方がいい放射線系のセンサーとか、
うんうん、
あと、ハンダとかも今は研究されてますね。
あへぇ。
はい。鉛の代わりに使われてるんです。鉛って。
なるほど。
今、体に有害だからっていう理由で使えない分野がいっぱいあるんですよね。その代わりにビスマスを使おうみたいなね、話がまああるんですけど、ビスマスって実はすごく重いので、ちょっと他の金属と特性が違っていて。
お兄さん、今これ左、当たり前だね、クラッカーの工場で、本社です。はい、すいません。
はい。ビスマスは、
重い。
あるそうなんです。はい。重くて金属なんですけど、まあ、重いと隣の金属との、なんていうんですかね、お隣さんとの付き合いが深いんですよ。大きい金属っていうのは。実際金属ってのは結構、なんていうかね、情に浅いっていうか、
うん、分からんけど。
みたいなところがあって、隣との関連が薄いんですけど。
愛が深いと。
そうそうそう。隣とね、割とね、こう、付き合いしがちなんですけど、大きいと。でビスマスの場合は薄くしていくと金属から半導体になって半導体からまあ全体になっていくっていうようなことが予測されてたんですけど、で今、まあ、最近流行りの話があって、うん、半導体と金属の間に半金属っていう状態があるんですよね。
へ
で半金属っていうのが、まあ、すごい特殊な物性のキーなんじゃないかっていうので今むっちゃ流行ってるんですけど、
へ
でそういう特性が出ると思って研究をされてたみたいです。
やったら薄くなったら電気通さんわみたいな、
はい、
っていうのが分かったってい
う、まあ、そうですね。ディラック状態っていうんですけど、はい、
すいません、
はい、なんでそれができるっていう点で研究されてたっていう経緯があります。はい、という感じですかね。
まあ、答えにははっきりなってるんじゃないですか。
はい、
さすがに。
はい、
さすがにっていうのもあれやけど、
ということで、
はい、まあビッグベンの家から帰宅途中の社会ですね、
はい、
今。
そうですね。はい。
から、柏木兄弟が
配信しました。お届けしました。はい。
か青春ある程度本日は以上でございます。
はい。
そんな言うやつや
った。過去放送も販売しております。
そう、過去放送絶賛販売中でございますので、はい、ぜひよろしくお願いします。
はい。
はい、お届けしましたのは、ぶっちょくちょきと、
アニワギ博士でした。
皆様、ボッカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術を褒めたたえる名門ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵